今年ももう半分以上が過ぎました。あっという間に1年の半分が過ぎたような気がします。これからまたあっという間に冬のクリスマスを迎えることでしょう。昨日の夜、教会員の羽井さんの案内によってホタルを見てきました。小さい時、夏になるとカエルや虫の鳴き声を聞きながら夜、田んぼなどのところでホタルを見たり、あるいはそのホタルを追いかけて捕まろうとしたことが思い出しました。昨日このホタルを見ながら改めて気づかされたことは、ホタルは暗いところでもっと光っていることであります。真っ暗なところでわずかな光でもよく見えていました。聖書の言葉の中、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火という言葉があります。ここで御言葉は道の光、歩みを照らす灯火ですから、私たちが人生の真っ暗な夜の中に入ってしまって、行く先がわからなくなって多くの疑いを持った時でも、御言葉はその答えを与えてくれます。寂しい時、あるいは苦しい時も、御言葉は私たちに豊かな慰めを与えてくれます。本日の聖書においても、どんな時、どんな時代においても決して滅びない神の言葉について記されています。28節の前半に、イチジクの木から教えを学びなさいとイエス様は言われました。イスラエルにおいてイチジクの木はどこにでもある木でした。イエス様はこの身近なイチジクの木の例えを用いて、この世の終わりについて語られます。28節の後半に、イチジクの枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかると書いてあります。イエス様は、イチジクの枝が柔らかくなって葉が伸びると夏がもうすぐやってくることを知っているでしょうと言われるのです。イスラエルの人はこういう知恵をよく知っていました。しかし、ここでイエス様が言われているのは信仰のことです。信仰に関する知恵です。29節をご覧ください。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。ここでこれらのこととは、このマルコによる福音書13章のこれまで読んできたところで言われていたことです。例えば、世の終わりにはさまざまな苦しみが起こり、偽預言者や偽メシアが現れ、多くの人が惑わされることです。イエス様は、そのような世の終わりの印があったならば、人の子、すなわち主イエスが戸口に近づいていると悟りなさいと語られております。同じことが出てくるルカによる福音書では、これらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさいと書いてあります。終末の印のような恐ろしいことが現れたら、逆に神の国が近づいていることを悟りなさいとイエス様は言われるのです。いずれにせよ、クリスチャンたちは世の終わりのような苦しみが増せば増すほど、救い主である主イエスも近づいておられる、このことを覚えておかなければなりません。先週もお話ししましたけれども、最初の教会の人たちは、主イエスよ来てください、マラナタ、 この言葉を信仰の合言葉にしたようです。どんな苦しみに置かれようとも、いつの日か主イエスがやっておられて、信じる者に完全な救いを与えてくださる。そこに希望を持って今を耐えようとしたのです。ですから最初のクリスチャンたちは常にマラナタ、主イエスよ来てくださいと祈られたのです。ところが聖書が世の終わりを語るとき、それは将来のことであると同時に現在のことでもあります。ですからこのマラナタの祈りは将来の祈りであると同時に現在の祈りでもあります。つまり私たちが主イエスよ来てくださいと祈るとき、すでに主イエスは来てくださっているのです。今日の聖書箇所の表現を借りれば、人の子が戸口に近づいているということです。しかし主イエスが近くにおられても、私たちが心の戸を開かなければ、イエス様を迎え入れることはできないのです。大切なのはイエス様が私たちの近くにおられることを悟ることです。私たちの近くにおられる主イエスは、私たちが心の戸を開くことを忍耐強く待っておられるお方です。決して強制的に心の戸を開けようとはしません。最初の教会の人たちは激しい迫害の中にもかかわらず、主イエスが近くにおられる、主は近いという信仰によって励まされ、そして今日の私たちにおいてもそのメッセージは変わることなく力つけられております。たとえ心の中でとても耐えきれないような状況に置かれたとしても、神の御言葉には力があるということです。そして私の世界がたとえどんな状況であっても、今のようなコロナのことがあっても、神の言葉は決して失われるものではないということです。なぜでしょうか。聖書の御言葉はどんな状況にあっても新しい道を開くからです。31節にイエス様はこう語っておられます。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。この神の御言葉に信頼を置く者の集まりこそ神の教会ではないでしょうか。教会は聖書の御言葉に基づいております。主王の裏にも記されてあるように、日本キリスト教団の信仰告白の中、旧新約聖書は神の霊感によってでき、キリストを証しし福音の真理を示すもので、教会のよらねばならないただ一つの聖典であると書いてあります。そしてこの聖書は聖霊によって神と救い人について完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない基準であると記されています。教会は世の終わり、終末を待望しながら、判断の基準を聖書の御言葉に置くことによってのみ、教会の前進は開かれていくのです。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。このことはイザヤ書40章8節にも語られています。こう書いてあります。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。この御言葉はイスラエルの民が捕囚の地バビロンから解放されるメッセージがこの言葉の背後になって語られています。たとえ捕囚の地であっても、彼らの希望はただただ神の言葉にありました。神の言葉に祈ってのみ、やがてイエルサレムへの道が開かれることを彼らは待ち望んでおりました。このパビロン捕囚の時に、 言い換えればイスラエルの歴史の中で一番暗黙の時、暗い時に最も偉大な歌が生み出されます。それがイザヤ書53章の苦難のしもべの歌であります。その歌の中、イザヤ書53章5節6節はこう書いてあります。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていた。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。ここに出てくる彼は申すまでもなくイエス・キリストのことを指しています。2000年前にイエス様がこの世に来られてから、不完全な私たちの間に完全な神の愛が現れ始めています。それはやがて全てが滅びるこの世界の中で唯一永遠に残るものであります。私たちはその永遠に続く神の愛をいただきながら他の人に伝えていく使命を与えられています。それは限りのある人生の中で永遠に価値あるものを伝えていく大きな働きです。イエス・キリストの教会は常しえに立つ神の御言葉に立ち続ける信仰共同体です。これからの時代、ますます終末の印は続くように思われます。それに比例して人の心は病んでいきます。魂が行き場を失っていきます。そういう中、教会は人々の心を癒し、人を生かす道を語り続けていかなければなりません。そして時の印を見極めながら、教会でしか語ることができない神の御言葉により頼んでいくのです。なぜなら神の御言葉は人生の灯火であり、決して滅びないからです。お祈りします。主なる神様、天地は滅びるが神の言葉は決して滅びないことを教えられました。聖書は神の言葉であり、どんな時代にも残る私たちの道を照らす人生の灯火であります。どうか私たちの人生においても決して滅びないものは聖書の御言葉であることを覚えながら、私たちは聖書の御言葉に聞き従い、与えられた人生を御言葉とともに歩む人生となりますように、主が共にいてください。そして私たち一人一人を守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。